政に対する一般質問。一般質問は提出された議案に関わらず、市政全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。9月定例会では、9月21日22日の本会議で、14人の議員から質問が行われ、終始熱の入った論議が繰り広げられました。以下は質問答弁の概要です。姉妹都市、柏市との市民レベルの交流を活発に行っては、綾瀬市政クラブ、安藤妙子。問い、千葉県柏市と姉妹都市提携がされたことは明るいニュースである。これを機会に市民レベルの交流を活発に行い、町の活性化につなげられないか。生き生き祭りの際に、柏市の物産品の展示等があったが、それだけではなく、柏市の民謡で踊ったり、ささら踊りを柏市の祭りで踊ったり、有名なサッカーチームである柏レイソルのファンクラブ綾瀬支部を作ったり、夢のある交流を市民に投げかけてはどうか。また、柏市が他市とどのような交流をしているのか研究してはどうか。答え。旧湘南町の合併に伴い、7月23日に、柏市と姉妹都市提携を結び、生き生き祭りに招待するなど交流を始めたところである。また、庁舎1階の壁面に紹介パネルを掲示して、姉妹都市柏市のアピールに努めている。本来的には市民レベルの自主的、自発的交流が理想であり、市はそのコーディネーター役であるべきと考えており、今後の都市交流については、従来の交流実績を参考に、市民団体やグループ単位で相互の自主的、自発的交流が図れるよう、柏市と調整する中で検討していきたい。他に、まちづくり条例を制定する考えはないか、障害学習部を市長部局に移管する時代ではないか、住民への情報提供についてお質問。環境まちづくり条例、美化条例制定の早期検討を望む。綾瀬市政クラブ、青柳誠。問い。環境保全対策として、ゴミの減量化を推進するにあたり、ゴミの総合収集体制を見直すとともに、12月からリサイクルプラザへの持ち込み粗大ゴミを有料化するが、これに伴い、懸念される不法投棄の増大に対し、環境パトロールを拡大しては。また、姉妹都市の柏市では、ゴミの不法投棄や犬猫等ペットの糞の放置を禁じた、ポイ捨て等防止条例をすでに制定している。本市では、環境行動計画によると、平成25年度に、環境まちづくり条例、美化条例の制定を検討することとなっているが、もう少し制定を早められないか。答え。不法投棄対策は、従来から県や関係各課の協力のもとに実施し、さらに郵便配達員等からの通報による対策も行っているが、パトロールの拡大については、粗大ごみの有料化開始に向け、できる限りの対応をしていく。条例は罰則を含め、総合的な検討を始めており、今後市民の意見聴取や、環境関係団体との協議を踏まえ、ポイ捨て、犬猫の糞などのマナーや、家電、タイヤなど、粗大ごみの不法投棄への対応など、多岐にわたり検討し、可能であれば、今年度中に条例の内容を詰めていきたい。他に、公共施設のエコ化推進について、綾瀬市民大学の開校についてお質問。高陵公園前の道路渋滞解消に向けての取り組み状況は、綾瀬市政クラブ、増田純一郎。問い、県道長後座間線の高陵公園前、北川交差点の渋滞解消に向け、上深谷自治会が要望した、上り下りの右左折車線の設置に対する県の回答とその後の進捗状況は、スポーツセンター東側の道路は急に狭くなり、車両の転落が心配されるが、 転落防止用のガードレール等を設置しないか。また、事故が発生した場合の管理責任は。サントリーの工場が操業開始した場合の付近の住民や会社に配慮した交通対策は。文化会館西側の駐車場からの帰宅車両を農道を通し、豚舎の跡地付近から庁舎南側道路に右左折できるよう整備しないか。答え。高陵公園入り口前には、将来的な道路計画があるので、現段階では渋滞解消に大変有効で、県も積極的に進めるとしている右折車線から早急に対応していく。スポーツセンター東側道路は、利用形態等の調査とともに、転落防止対策や進入禁止の看板の増設を行う。なお、管理者に瑕疵があれば責任を問われる。サントリー関係の車両は、走行ルートを分散し、さらに交差点改良と信号機を設置し対応する。文化会館西側の農道は、道路協会、福音、信号機等の問題があるが、部分的な道路改良に向けて来年度から取り組む。他に、大震災に対する備えはいかに、を質問。学力向上のために、2学期制の導入の考えはないか。新生会、綱島洋一。問い、完全学校週5日制がスタートし、今年度で4年目を迎え、学校では定着してきたかと思われる。しかし昨今では、学力低下の問題などが盛んに議論されているが、5日制の導入による教育内容や授業時間数が減ったことが原因ではないかと考えられている。そこで、学校週5日制導入後の現状や課題はどのようになっているのか。本市の児童生徒の学力についてどのように捉え、学力向上のためにどのような施策を行っているのか。また、2学期制の導入についてはどのように考えているか。答え。平成14年度から学校週5日制が完全実施され、子どもたちにゆとりの中で生きる力を培っていこうとする新しい教育を展開するため、教育内容が削減されたが、各学校ではそれぞれの特色や地域の特性等を生かした様々な学習を展開している。さらに市では、学習指導要領に示された内容の定着を図るために、校内研究を積極的に進めるとともに、教員の指導力の向上や、授業改善に努めている。また2学期制については学期制の検討委員会でメリットデメリットについて検討しており、その意向を尊重していきたい。他に新たな人事評価システムの進捗状況について、窓口サービスの充実についてお質問。
まちづくりのイメージからインター是非の判断を。日本共産党、上田優子。問い、綾瀬市の現計画に透明インターは一切ない。それを変更するなら大きな市民合意が必要だが、8月の説明会で市民の関心はどうだったのか。説明会で示されていた市民アンケート結果では、将来の都市イメージは自然都市、福祉都市、良好住宅都市が多数を占め、将来のまちづくりに必要なことでインターは 22.4%。インター設置は市民の意識とズレがあるのでは。財政面等から必要というなら、インター設置でどう産業が活性化するか、市の収入がどれだけ増えるか明確な根拠を示すべきでは。事業費以外の予算についても明示を。答え。説明会は3会場で17日間、地域活性化インターによるまちづくりの視点から、相模縦貫道の整備状況と合わせて、その効果や影響についてパネルで示して実施した。来場者は507人と少なく、まだまだ市民に浸透していないが、市民との合意形成に向け、今回のアンケート結果や資料等を積極的に情報提供していく。産業の活性化だけでなく、総合的に必要と考えており、インターの形等、データが出た段階で試算する。他に、 総合保健福祉センター等公共施設の考え方、タウンセンターによる地域商業機能充実の現状は、お質問。公共施設におけるアスベストの安全調査と撤去は、日本共産党松本春夫。問い、アスベストの危険性は33年前から認識され、国際的問題になっていたにもかかわらず、国の対応が大幅に遅れたため、様々な分野に大量に使用され今も残っている。このことが今大問題になっているが、今回の綾瀬市における公共施設の安全調査と撤去の取り組み状況は、また個人住宅に対する調査費補助の検討及び相談件数等の状況は、さらに民間保育園のような市の施設に準じる公的施設の調査も検討しないか、市内の工場等におけるアスベストの使用実態について把握しているか。答え、公共施設の調査は全庁的に再点検を行い、現場目視及び設計図書による確認を行った結果、総延築センター屋上機械室の撤去工事と11施設の専門的サンプル調査が必要となった。この専門分析機関による調査では、すでに4施設の安全性が確認され、残りは9月末報告の予定である。また、個人住宅は木造が多いため、吹き付けアスベストの使用は一般的に考えられないが、それを含めた相談件数は18件あった。民間保育園については、今、県が実態調査を始めたばかりの状況である。なお、市内工場では、アスベストの使用実態がないことを確認できている。他に、河川の洪水対策についてお質問。